ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、今週の月曜日は体育の日、日本は祝日です。列島だよりのコーナーでは、この体育の日のお話と、それにちなんだ東京オリンピックの話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、ペギー葉山さんの代表曲、学生時代をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週はタイのバンコクにて、9月17日18日の両日、タイでは初めて開かれた北朝鮮の人権に関する国際会議の模様をお伝えします。
まず、タイ国内のこのような会議を企画。
この会議は、タイ国家人権委員会と国際会議実行委員会の共催で開催されました。タイでは、アノチャーパンチョイさんが北朝鮮による拉致被害者であることが分かっているほか、多くの脱北者の入国が問題化しています。こうした状況の中、タイや韓国、アメリカ、日本などから230人もの人々が参加し、拉致問題や脱北者の問題など、北朝鮮の人権に関わる問題について報告や討論を行いました。日本からは、拉致被害者増本瑠美子さんの弟さんで、家族会の事務局長である増本照明さんや、タイ人の拉致被害者の存在を世界で初めて証言した拉致被害者曽我ひとみさんの夫、チャールズ・ジェンキンスさんらが出席しました。この会議の実行委員会事務局長であり、北朝鮮に拉致された人々を救援する会チェンマイの代表を務める海老原智晴さんに、この会議の成果についてお話を伺いました。
拉致問題が、これは北朝鮮からある特定の国に対してのみ生じた、例えば日本一カ国の問題ではないのである。今現在明らかになっているんだけども、世界112カ国に対する拉致被害が明らかになっているわけですけれども、タイはその一角でありまして、で、これまでタイ社会においては拉致問題の深い認識というのはあまりなかったわけですけれども、今回のセミナーによりまして、社会的な理解を相当に高めることができた。で、これは今後の日本の拉致問題に対しても、あるいは韓国ですとか、その他の国の拉致問題の解決に対しても、強い追い風になる、違いないと考えております。これは国際タイにおいて、国際的なこの問題に対して国際的な連携を深めていくための連携の基盤がまさに築かれつつある、このような状況に、この今回会議を通しましてこのような状況にあるからであると考えております。
今回の会議をきっかけに、北朝鮮による人権侵害に対する理解がタイ国内外でより深まることが期待されます。 続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を10月5日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは10月2日から4日にかけて平壌で開かれた南北首脳会談についてです。
10月4日最終日に、両国の首脳は、朝鮮半島の、南北関係の発展と、平和繁栄のための宣言とに署名をいたしまして、共同宣言を発表して今回の首脳会談は終了をいたしました。今回の首脳会談はやはり7年前の2000年6月に当時の金大中大統領と金正日国防委員長との間で行われた首脳会談、そして発表された南北共同宣言の流れの中に位置づけられると基本的には考えておいと思います。この7年間に南北関係は相当大きな変貌を遂げました。対話、交流、あるいは協力というものが、着実に進んできたわけでありますが、それが、さらに、今後も継続するということが今回の首脳会談では確認をされたということになると思いますし、しかもそのペースあるいは範囲というものがより拡大するという可能性も示唆されることになりました。特に平和、朝鮮半島の平和の問題あるいは朝鮮戦争に今終止符を打つ問題というものが南北間で取り上げられ、そのための共同の努力というもので合意を見ましたので、2000年の首脳会談の際には特に大きく取り上げてこられなかった朝鮮半島の軍事的な緊張の緩和という問題についても南北が努力をするという方向が決められたことは、まだこれから先がありますので、どこまでうまくいくか分かりませんけれども、幸いであったということになろうかと思います。いずれにせよこの7年間の過程で生じてきた傾向、韓国について言えば北朝鮮の軍事的な脅威を感じないということが再確認をされた場であったと思いますし、あるいは北朝鮮にとってみますと韓国に対して経済的に依存をする部分というものを、これからも続けていくと、それが再確認されるという、そういう会談であったかと思います。ただし、この南北の首脳会談とも並行して、進んでおります、おりました6カ国会議、6者会合におけるその核問題ということを一方で考えますと、残念なことに、非核化、朝鮮半島の非核化、特に北朝鮮の非核化ということについての、南北の熱意というものは十分に感じられませんでした。朝鮮半島の非核化という言葉が共同宣言には出てきませんでしたし、あるいは92年に南北が発行させた非核化のための共同宣言への言及もないと。非核化に対して南北がどれだけ真剣に取り組もうとしているかというその熱意が実は我々には伝わってこなかったということになるかと思います。日朝関係についても議題に上ったようでありますが、ノ・ミョン大統領は、それを日朝関係の改善を促したようでありますが、金正日国防委員長の反応はなかったということでありますし、また韓国の拉致問題についても南北間で合意が見られなかったということがありまして、今回の南北首脳会談の結果、日朝関係に好転的で非常に良好な影響を与えるかどうかというのは今の時点では見通しが立てがたいというところだと思います。ただ国際環境ということで言いますと米朝関係が今前進しつつありますし、南北関係も今回の首脳会談を経てさらに 進んでいくという方向もありますので、日朝が日朝両国が交渉を進め、その交渉の中で結果を出すという、いわば外的な環境というものは整ったということが言えるかと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週月曜日10月8日はスポーツに親しみ健康な心身を培うことを目的に定められた国民の祝日、体育の日です。国民の祝日に関する法律が改正された2000年までは、体育の日は10月10日と決められていました。この日は1964年にアジアで初めて開かれたオリンピック、東京オリンピックの開会式が行われた日にあたります。東京オリンピックの開会式がなぜ10月10日に決定されたのでしょうか。それはこの10月10日、この日が晴れになる確率が高い晴れの特異日であったからだと言われています。そのことを示すかのように、開会式前日まで降っていた雨が10月10日、開会式当日になると嘘のように晴れ渡り、開会式は青空の下で執り行われたのです。日本のお家芸である柔道や体操、東洋の魔女と称された日本女子バレーボールチームの活躍など、数々の名勝負が我々日本人の心に今も刻まれています。また体育の日には全国各地で運動会やスポーツにまつわるイベントが催されます。かけっこ、玉入れ、綱引き、大玉転がしといった昔ながらの競技に奮闘する子どもたち、そんな我が子の成長を感じつつ一生懸命に声援を送るお父さんとお母さん、時代は変わってもこう思う親の気持ちはいつの時代も変わりのないものです。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週は拉致問題解決に向けた我が国の外交上の取り組みについてお伝えします。日本政府は主要8カ国首脳会議、サミットなど各種国際会議、首脳会議や2国間の首脳会談などあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起し、各国の理解と支持を得てきています。今年6月にドイツのハイリゲンダムで開かれたサミットでは、日本政府は拉致問題は国際的広がりのある人道問題であり、国際社会は北朝鮮に対して明確なメッセージを送るべきであると訴えました。この主張に対して参加国は支持を表明し、サミットの議長総括には、我々は北朝鮮に対し、拉致問題の早急な解決を求め、国際社会の安全保障及び人道上の懸念に対応するよう求めるとの強いメッセージが盛り込まれました。拉致問題の早急な解決を求めるアピールは、2003年のフランスエビアンサミット以来、毎年議長総括の中に必ず盛り込まれています。また、北朝鮮の核問題をめぐる6者会合でも、日本の首席代表は毎回、拉致問題の早期解決を求めています。2005年9月に採択された6者会合の共同声明には、 拉致問題を含めた懸案事項を解決することを基礎として、日朝国交正常化に向けた措置を取ることが、六者会合の目標の一つとして位置づけられました。さらに、去年10月の北朝鮮の核実験を受けて、国連安全保障理事会において全会一致で採択された安保理決議第1718号は、我が国の強い主張により、北朝鮮が国際社会の人道上の懸念に応えることの重要性が盛り込まれました。この人道上の懸念には、当然拉致問題が含まれています。このほか、去年6月、拉致問題に関して、日本政府と東京の19カ国の大使による意見交換会が行われ、各国から、拉致問題は国際社会全体で取り組むべき問題であり、国際社会として連携し、日本を支援したいとの意向が示されました。最近では、アメリカのブッシュ大統領が8月30日、アジア諸国の報道機関との会見で、拉致問題について、今後も日本と協力し、北朝鮮に問題解決の道を訴えていくと表明しました。ブッシュ大統領はこの中で、去年4月にホワイトハウスで拉致被害者横田めぐみさんの母親、横田早紀江さんと会談したことを回想しながら、彼女が今も感じているであろう心の痛みは想像を絶していると述べていました。このように、拉致問題解決の重要性を訴える日本政府の取り組みは、国際社会の明確な理解と支持を得ています。日本政府は、こうした国際社会の理解と支持を背景に、今後も引き続き北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めていきます。次回は、帰国拉致被害者の方々の近況についてお送りします。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、有本恵子さんのご家族のメッセージをお届けします。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、留学中でした。そのお母さん、佳代子さんと、お父さん、明弘さんからのメッセージです。
恵子、お母さんです。本当に、長い間、大変だろうと思いますけれどもね、私たちも、一生懸命日本の国で頑張ってます。北朝鮮で本当に物が不自由だということが分かった時点で、お母さんは毎日、掛け膳を据えております。だから、これをしてたら、稽古はきっと、そんなにひもじい思いをせずに済むんじゃないかな、と、私は思ってしてます。それは私が、このね、稽古が、手紙来た時点では、まだこの拉致問題が、国には全然知られてなかった時点ですから、私たちは9年間、本当に子供に全然関心のなかったお父さんが、こんなに熱心になって、恵子のことを心配して、運動を続けるとは、私は思ってなかったんですけれども、本当に行けるところはいろんなところ、政治家の方、弁護士の方、いろんな方にお聞きして、そこへ相談に行って、どうしたらこの問題が解決の方につながるかということを、9年間、ほとんど一人で動いて、なんか夜も眠れなかったみたいです。だからそういう形でお父さんが9年間、一生懸命独自で動きました。それでやっと9年経って、他にも拉致された方がたくさんいらっしゃるということが分かった時点でね、みんなが相談して、家族会いう、家族、一つの組を、組織を結成してね、みんなが力を合わせて動いておりますので、政府の方もこれには皆さん協力してくださるようになりました。で、いろんな組織ができて、私たち家族会だけじゃなくて、救う会というのが全国で多分、 今はちょっと減ってると思いますけど、38か所か9か所できたんですね。それで全国から集まってくださって、本当に私たちに何にも縁もゆかりもない方が私たちを救うために立ち上げてくださって、一生懸命してくださっております。だからそのことによって、この拉致問題もだんだんとこう大勢の方が知るところになって、私たちが今いろんなところへお話をさせて、この拉致はこんなんですよいうことをさせてもらいに回ってる時に、電車の中道を歩いてる時、そういう時に全然知らない方が声をかけてくださって、お母さん頑張ってね、私たちも関心持って見てるんですけれども、なかなか解決しないですけれども、とにかく元気でいないと娘さんたちに会えないんだから元気でおってくださいよという言葉をかけてくださいます。そのことが私たちのこの運動にね本当に励みになってます。とにかく負けないことです。恵子の性質もよく知ってます。あなたはおとなしい子って、何にも無理は言わなかったけれども、信念がしっかりしたところがあるとお母さんは信じてます。だからとにかく頑張って前向きに、とにかく悲しい悲しいということは絶対に思わないで、明るい方に心を向けて、子供もあることだからね、子供の成長を夢見てしっかりした気持ちで暮らしていってください。それが私の一番の望みです。悲しんだら一番お母さんも悲しいですから、絶対に悲しまないで、家族全員が恵子の帰りを待っている、でみんなが恵子のことを一生懸命思っているということを思って、しっかりした気持ちで毎日を暮らしてください。それが一番の私の望みなんです。私も負けない気持ちで、ちょっと足腰は弱りましたけれども、まだなかなか東京も何度か行っております。それでも頑張っておりますので、稽古が帰るまでは絶対お父さんも私も元気でいます。だから稽古も頑張って帰れるという希望だけは絶対に捨てないで頑張ってください。お母さんも頑張ります。
もうちょっとそちらで辛抱しておったら、必ずこの問題は決着はつくとお父さんは思っておる。だからもう少し、石破さんと、国からこういう情報が伝わってきたということが分かった場合は、徹さんと、力を合わせて、頑張っていってほしい。必ず日本の国は全ての拉致された人たちを救出する。頑張ってくれ。
拉致被害者有本恵子さんのお母さん佳代子さんとお父さん明弘さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また、朝鮮語放送、イルボネパラン、日本の風は、夜2時から30分間、周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。